黙示録22章、黙示録22章最後のところに来ましたけれども、ここでのですね、題名がですね、主イエスよ来てください、20節のところですね、アーメン、主イエスよ来てくださいとあります。イエス様が御使いを通してですね、これまでずっとこのヨハネが見たこの啓示をですね、お渡りになっていたわけなんですけど、最後にですね、本当にこのことがですね、必ず実現するから、私は間もなく来るから待っていなさいというですね、この呼びかけを行っておられるわけですね。それに応答してですね、今この主イエスよ来てくださいというこの応答する言葉が出てきているわけなんですけども、それでは一節をご覧ください。一節です。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていたとあります。私たちこれまでこの黙示録の11、この天にあるエルサレムですね、新しい天と新しい地ができてですね、そして天からこのエルサレム、新しいエルサレムが降りてきたというところを見ました。その都というのが神の栄光に輝いていて、そしてこの城壁があり、門があり、そして土台石があってですね、でその中央に大通りがあったんですけれども、そこはですね、このものすごいこう宝石によって輝いていたことが書かれていました。城壁はこの透き通った壁玉、そして門が一つの真珠からこの作られていた。それから土台石というのが、この12の土台石があるんですけども、それぞれが異なるこの宝石によってですね、作られていてですね、そして中がこの大通りのところがガラスのような純金によって、このガラスのようなっていうのはですね、つまり混じり気が何もないという意味ですね、で透き通ったこの金によってできていたというところを習っていきました。素晴らしいこの神様ご自身がおられることによる栄光がですね、この都の特徴となっているわけなんですけれども、その中央、この大通りのところのさらにその中央に川が流れていたわけなんです。命の川が流れていました。でこの川が神と子羊との御座から出ているというふうに書いてあります。覚えてますでしょうか。ヨハネによる福音書の4章で有名なあのサマリアの女に対してですね、イエス様がお語りになった言葉であります。イエス様が、私が与える水はその人のうちで泉となって、永遠の命への水が湧き出ますって言われたんです。これ永遠の命の神の命の水がこの都の真ん中を流れていました。ですから宝石とかこの素晴らしいこの輝いているものとかがありますけれども、最も中心的なものというのはこの命であって永遠の命なんだということをですね、ここで見ていくことができるんですね。イエス様とその神様、父なる神様ご自身が最も大事であって、そしてそのそこから流れてくる永遠の命が大事なんだということであります。そして2節の後半です。川の両岸には命の木があって12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒したですね。両岸に命の木があるわけですけれども、この命の木というのがはるか昔、天と地が作られて間もなくの頃、エデンの園においてですね、神様がこのアダムに対して、園の中央には命の木と、そして善悪の知識の木があって、そしてこの他のこの全ての木から実を取って食べても良いけれども、この善悪の知識の木から取って食べてはいけないけれども、食べたわけですね、アダムが。それによってエデンからエヴァと共に追放されて、その時にその命の木のところにケルビムが、この御使い天使のケルビムが剣を持ってですね、その命の木を食べることがないように守っていたというところで終わっていたわけなんです。でここで初めてですね、この命の木が 出てきて、ようやくここで食べることができるようになったわけですね。そして木の葉が諸国の民を癒したとありますけれども、この癒したという言葉はですね、この英語でセラピーという言葉がありますね。なんだかセラピーってありますよね。でそのセラピーの語源になっている言葉が使われています。健康が与えられていくという意味なんですけれども、それで3節をご覧ください。もはや呪われるものは何もない。呪われるものが何ももうありません。アダムが罪を犯した時に死が世界に入り込んだわけなんです。全世界の人がその自分が犯した罪、まあ、自分もその罪を犯しているわけなんですけれども、それだけではなくてですね、何よりもアダムから生まれた子孫として罪あるものとして生まれてですね、そして死んでいくというその呪いの中に入ってしまいました。で具体的には例えばアダム、神様はエヴァに対して、あなたは産むときに、子供を産むときに苦しみが伴うんだと、産みの苦しみをするんだ、またあなたは男を慕うけれども男はあなたを支配するようになるんだ、でまた男の人はですね、仕事の面でこのいくら耕してもですね、この何でしたっけ、茨が出てきたりしてですね、この実がこの結ばれないような、このいわゆるローク、この汗を流してしまってですね、そのように働いていかなければならないんだということを神様がおっしゃられました。ですから呪いがあるわけなんです。で私たちが学んだ20章のところで、イエス様が戻ってこられてから神の国がこの地上でできた千年王国の時は、イエス様が王様になって悪魔が縛られていますから、ほとんど理想的な状態であったんですけれども、でもまだ罪は存在していたということをですね習いました。大患難時代を生き残って、その子孫の人たちは復活の体を持っていないためにですね、このまだ罪は残っていた、まだ死ぬ人も存在していたわけなんです。でもここでは死もありません。だからあらゆる呪い、この病気であるとかですね、この悲しみであるとか涙であるとか、そういうものをもたらす一切のものがここでなくなっているわけなんです。そして次に、神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕えとあります。天国において、天にあるエルサレムにおいて、私たちはテレビを見てポテトチップスを食べながら、ただ何もしていないということではないわけなんですね。もちろん天においての究極の安息がありますけれども、それは私たちが何の活動も行っていないという意味ではなくて、私たちが作られた目的、つまり神に作られたから神にお仕えし、神を礼拝するという活動の中で初めて休息をすることができるようになるわけなんですね。だから素晴らしいですね。私たちはすることがたくさんあるわけなんです。でもちろんその時にはこのロークを伴って汗水に流してですね、そういうこの苦しみを伴ったところの仕事ではなくてですね、神様にお仕えしていくところのこの素晴らしい経験を永遠にこのしていくということであります。で4節をご覧ください。神の御顔を仰ぎ見るとあります。御顔を仰ぎ見たいと思って見ることができなかった人が旧約聖書の有名な預言者の中にいます。モーセですね。どうかあなたの栄光を見させてくださいというふうに神様にモーセがお願いしましたけれども、神様が通り過ぎました。モーセのところをね、岩の裂け目にモーセを入れて、そして神様が通り過ぎて、その通り過ぎた後の栄光をですね、モーセは見ることはできましたけど、神ご自身の御顔を見ることはなかったんですけれども、今ここでこの中にいる人たちは神の御顔を見ることができます。で私たちも霊的にはイエス様の顔、イエス様を見ることができますけれども、けれども完全な状態ではないわけなんですね。罪によって私たちはイエス様をこう見ることができない、妨げられてしまうことがあり、自分が不安になってしまうことによって妨げられたり、また偶像礼拝がですね、いろんな偶像がたくさんあるので、このイエス様の栄光がはっきりと完全な形で現れることはない。けれどもここにおいてはですね、そういう要素は全て取り除かれていますから、神様の御顔を仰ぎ見ることができるわけなんです。そして次に、彼らの額には神の名がついているとあります。命の書に私たちの名が書き記されているかどうか、 それをですね、確かにしなさいということを神様はおっしゃられているわけですけれども、名前が神様の書の中に、書物の中に書き記されているだけじゃなくて、私たちのところにも神様の名前がついているわけなんです。これどういうことかって言ったら、自分が神のものになっているっていうことですね。簡単に言うと、で、神様と一つになっている、神様とこの一体化した交わりを持つことができているということで、この神の名がついているということであります。で、5節をご覧ください。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もない。これはこの前話しましたけれども、この太陽の光がないわけなんです。神ご自身がおられるから、それ神が世の光、光であられるので、もうその光、その太陽の光というのは必要がない。そして彼らは永遠の王であると書いてあります。で、この王であると言ってるんですから、誰かを支配しなければいけないわけなんですけれども、この21章のところにですね、諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に入るとか、そして諸国の民という言葉が書かれていますけれども、このですね、諸国の民って一体誰なんだっていうちょっと疑問が出てくるんですよね。まあ、この前の説明で私が話させていただいたのは、千年王国の時にですね、悪魔の惑わしに惑わされないで神様の方についた人たちではないかなと思うんですけれども、まあ、そういう細かいことはちょっと横に置いといてですね、あまりわからないことはわからないことに私はしておきたいので大事なのは、自分がそれだけ高いところ、神の子供としての特権のその高いところにいるんだ、聖書の中にはというか、天と地が作られた時に神様は自分の形に似せて、自分に似せて作ろうと、人を作った時、地を支配しなさいと言われたんですね。だからこの他の動物とは違ってですね、人間にはこの人を支配、人っていうかその支配し管理していくというこの創造された時の目的があるわけなんですね。で、それが今ここで叶えられているわけなんです。で、この話を聞いてですね、まあ、私もこれを読んでほっとするわけですよね。慰められるわけですけれども、でもふっと考えるとですね、なんか自分がちょっと怖くなってくるんですね。このことを信じられている自分が怖くなってくるんですね。本当にこんないいところに行くことができるのかと、で、こんないいところがあるのかと、このびっくりする、まあ、英語で言うと Too good to be true っていう言葉がありますけど、あんまりにも良すぎてちょっと本当かどうかって疑ってしまうようなんですね。ところであります。ゆえにですね、今御使いが太鼓判を押すんです。6節をご覧ください。御使いはまた私に、これらの言葉は信ずべきものであり真実なのです。信じられないと思うからこのようにしてですね、このさらにですね、この絶対にそうなるんだということをですね、この確証させるために御使いがこのヨハネにこうやって信ずべきものであり真実なのだと言ってるわけです。そして預言者の魂の神である主はその御使いを使わし、すぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされたのである。神様はご自分のことをどのようにして人に、人間に表されるかと言いますとですね、自然を通して表されますけれども、けれどもこの預言者という存在を送られてですね、そして預言者の魂を通して、その預言者の思いとかを通してですね、そして私たちにご自分のことを知らせるという方法を取られているわけなんです。まあ、これが啓示というふうによく言われるわけなんですけれども、ペテロの手紙の第2のですね、ペテロの手紙の1章の21節に、なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったからですとあるんですね。聖霊によって、聖霊に動かされた人たちが語って、自分からそれを書いたのではないと、聖霊に導かれたんだと言ってるわけです。で、ここを見るとですね、さらに分かることは、その預言者は実は神様からメッセージを聞いて、御使いを通してその神様の言葉を聞いているということも分かるわけです。事実 このヨハネはそうだったわけですね。三つ会が出てきて話して、そしてヨハネがそれを書き記していったわけです。でこの順序をたどっていったわけなんですけれども、ですぐに起こるべきことって書いてあるんですね。これずっと先の話ではない、すぐに起こるべきことで、7節でイエス様がご自分が割り込んでこられてですね、はっきりとこうご語りになっています。見よ、私はすぐに来る。このような この種の予言の言葉を覚えてください。すぐに来るんだよ。だから今見た天にあるこのエルサレムの光景というのは、なんかずっと昔の遠い話ではなくて、もう今あなた方に間もなく与えようとされているんだから、しっかりとこの御言葉を守っていきなさい、心に蓄えていなさい、ということをイエス様がここでおっしゃられているわけなんです。ですぐという言葉はですね、時間的にすぐというよりも、こう突然という意味があるんですけれども、このすぐという言葉についてですね、クリスチャンの間でさえもこの大きな誤解があります。私自身もよくこう批判されてるんですね、まあ、本も出してしまいました。あ、そうだ、本も読み忘れましたけど、今思い出しましたで批判を受けるんですけど、それは何かって言ったらですね、すぐに来ると言ってですね、まだ来てないじゃないかと、そのように言って、何百年も前からですね言ってですね、そして全然来てないじゃないかと、そうやって、なんでこの神は神が定めた時っていうのはですね、時も日もこの知られていないっていう聖書に書いてあるのに間違いを犯しているって批判を受けるんです。でもちょっと待って、イエス様がここですぐと言われてるんだから、ただすぐというふうにしか言っていないわけなんですけれども、ここでよく間違えられてしまうのはですね、神様がお考えになっている永遠の視点からお考えになっているすぐということと、私たちがこの時間の制約の中で生きているすぐというのが違うわけなんです。ですぐという時にですね、ちょうどこのイエス様が来られるっていうことがですね、ここに定められてて、この縁がありますよね。そして私たちがその縁に近づいてってですね、この近づいているっていうふうに考えがちです。例えば2065年にですね、イエス様が戻ってこられるという、なんか何らかの定められた時があってですね、でそれに向かって私たちが近づいているというふうに考えがちです。違うんです、聖書に書いてある。聖書の中には終わりの時に御子によって神が語ってください、つまりイエス様がこの地上に2000年前に現れてくださった時に、すでにもう終わりの時だったんです。そして人たちに聖霊が下って、そしてこの終わりの日に全ての人に霊が注がれるというヨエルの予言をですね、ペテロは引用して、その時からもうすでに終わりの時だったんです。もう間もなくイエス様がすぐにでも来る時だったんです。どういうことかというとですね、このように縁に向かって進んでいるのではなくて、縁のこの平行線にずっと進んでいる状態が使徒時代から今に至るまで続いていて、全ての時代のクリスチャンがいつ来てもイエス様がいつ来てもおかしくない、そのような時代の中に生きているんだということなんです。だからそのペテロがイエス様が蘇られて間もなくしてですね、聖霊が下った時にもう終わりの時だと言って、そしてヨハネはですね、これは書いたのは90何年からです、紀元のですからもう60年ぐらい経っているようなところにおいても、すぐという言葉を使っているわけなんです。だからずっとずっと絶えず私たちは今にでもイエス様が来られるという、 こう切迫したところにいて生きている必要があるわけなんですね。でそのように生きるとどうなるかって、ここで幸いである、この予言の言葉を守るものが幸いであると書いてあるんですね。この予言の言葉をですね、知的好奇心を持ってですね、この研究していくというか、面白いなと言ってですね、やっていく人たちがいます。でこれまた私批判されるんですけど、また繰り返してしまいますが、その知的好奇心でジグゾーパズルのようにですね、予言のことを語っているというふうにこの言われるわけなんですけれどもそういう対象ではないんですね、予言の言葉というのは。イエス様が間もなく来られて、この天のエルサレムが私たちに近づいていてですね、でこのことが分かるとですね、この聖書の中にたくさん約束が書かれていますけれども、私たちは神様を尊んで恐れかしこんで、この残された日々を生きていく、 ずっと長く続いて何にも起こらなかったらですね、今の時楽しんでればいいじゃないというふうになってしまいますけれども、間もなく来られるということであれば、私たちはイエス様にお会いするように用意していることができるわけなんですね。だからヨハネもこのキリストと似たものと私たちはなるわけだから、このキリストが清いように私たちも清くなるんだよということを聖書の中で書いていて、そしてもう切迫した状況であるから、私たちはこの物質的なものにですね、この固執することがなくなりますよということも書いてあるんです。だから今、急激にこの自分の預金の口座がなくなったとしてもですね、まあいいじゃんというふうに諦めを簡単につけることができるわけです。だって天と地は過ぎ去りますが、私の言葉は決して過ぎ去らないと、イエス様が世の終わりについて置かれているようになった時に話されたわけですから。だからその逆の人たちっていうのが、ほら黙示録の18章で見ましたよね。災いだ災いだって言ってですね、この地の商人たちがですね、商人の人たちが、俺たちがせっかくこういう商売やってたのに全部もう損害でダメじゃないかって言って嘆くわけなんです。そういうことがないよということで、予言の言葉を固く守るものが幸いなんですね。で、8節をご覧ください。これらのことを聞きまた見たのは私ヨハネである。見つかいから今度はヨハネがですね、今話して、そして読者に語っているわけです。私が聞きまた見たとき、それらのことを示してくれた見つかいの足元にひれ伏して拝もうとした。すると彼は私に、やめなさい、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちやこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。イエス様、天においてですね、子羊の講演を待っていた花嫁教会を見てですね、ヨハネは同じようにしてこの拝んでしまおうとしたんですね。その時にも同じようにこの見つかりが19章のところに書いてありますけれども、いけません、私はあなたやあなたイエスの証を固く保っているあなたと私の兄弟と同じしもべなんだよ、神を拝みなさいというふうに諭しているわけなんです。まあ見つかりでなくてもですね、私たちはこのメッセージの源となっているイエス様ご自身ではなくて、そのメッセージを語っているその器を崇めてしまう傾向を持っているわけです。まあ、私もだからヨハネはここでは咎められないなというふうに思うんですね。私もそういう素晴らしい光景を見たらですね、その拝んでヨハネ以上に我先に拝んでしまったのかもしまうかもしれませんけれども、そういうことがあってはならないんだよと。神とキリスト以外にですね、私たちは、その拝む対象があってはならないわけなんですね。全てが神の前に、小さいものも大きいものもキリストにあって平等なわけなんです。神様の恵み、神様がしてくださったことっていうのはですね、私たちを全て平等にします。学歴がある人もない人もですね、そして影響力がある人もない人も、男も女も、そして人種的にもですね、違いがあってもその人たちが全てが罪人であって、そして全てが神の裁きを受けなければいけないんだけれども、けれども全ての人に対して神様がキリストによってですね、この十字架によって罪を許すその備えを与えてくださったわけなんですね。そして10節をご覧ください。また彼は私に言った、この書の預言の言葉を封じてはいけない、時が近づいているからである。封じてはいけないという言葉があって、これは驚くべき言葉なんです。旧約聖書を知っている人はですね、これは驚くべき言葉なんです。なぜかというと、ダニエル書においてですね、全く同じようにこの終わりの時のことについて書かれてあるところで、ダニエルに対して御使いがこう言いました。ダニエルのあなたは終わりの時までこの言葉を秘めておけ、おき、この書を封じておけ。この巻物ですよね、これを封じておけ。だけど今は封じてはいけないって言ってるんです。なぜかというと、時が近づいているからである。つまりイエス様が現れてくださって、聖霊が注がれて、神の奥義が示されたこのその時代にあってはですね、もうこのようにして閉じてはいけないものではなく、閉じるものではなくて開いておかなければいけないものとなって、神様のご計画、啓示がですね、私たちが知らなければいけないことについて全て開かれたんだという、そのことが、まあ、ここで書かれているわけなんです。ですから黙示録においての大きな誤解がですね、このクリスチャンの間でさえもあるんですね。 特に日本語では木、四、六と書いてありますけれども、韓国語ではどうですか、啓示録と確か書いてあるはずなんです。そして、英語では Revelation、 これは、啓示とかですね、現れるとか暴露されるとかですね、この隠れたものが明らかにされるとかっていう意味で、目視というこの、なんか秘められた言葉というのと全く逆の意味で、このギリシャ語は使われているわけなんですね。ですからこれは分からない書物であるということではありません。そして朗読し、これを守る者は幸いですというこの幸い、この祝福はですね、この黙示録の中にもうすでに埋め込まれているんですから、私たちがこれまでずっとこうやって黙示録を学んできたということはとても祝福なんですね。でこれを、この黙示録自体がやった方がいいよというふうに進めているわけなんです。で11節、不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい、正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者とされなさい。私たちがこれまで黙示録を読んできた中で、神様がいろいろな警告と災いを地上に下されましたけれども、その時にですね、その災いを受けている人たちが悔い改めるのではなくて、悔い改めないでむしろ神様を罵っている箇所が何回も出てきました。と同時に、イエス様の名前を拒むことがなく死んでいく生徒たちの姿もたくさん出てきたんです。終わりの時というのがこのようなこの選択が与えられています。福音の真理を受け入れる者には、その受け入れたことによって神様が力を与えてくださって、忍耐を与えてくださって、そしてこの忠実な者としてこの整えてくださり、そのようにしてくださるですね、力を与えてくださる。けれども福音の真理を信じないならば、悪魔が最後のあがきをし、反キリストが現れるわけですから、この悪魔の惑わしによって惑わされてしまうんですね。それによってこの偽りを信じていくわけですから、その悔い改めのこの度がですね、はるかに難しくなってしまうんです。ちょうど真ん中にいることは決してできないよ、どっちかを選ばなければいけないよ、神を選ぶかそうではないのか、そうではないというのはつまり悪魔の惑わしをこう自分が受けなければいけないようになっていくのか、どっちしかないんだよということがですね、ここでこの正しい不正なものが不正を行い、汚れたものはますます汚れ、そして正しいものはいよいよ正しいことを行って、生徒がいよいよ聖なるものとされていくということであります。そして次に、見よ、私はすぐに来る、2回目ですね。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる。イエス様が 2回目にこうやってすぐに来る。でそのすぐに来る時に、私はあなた方の仕業のこの やった行いの報いを与えられるということをここでおっしゃっているわけなんです。でこれはですね、行いによる救いではありません。ここで一生懸命頑張ったから天国に行けるということではありません。昨日エビスバイブルサリーがあったんですけども、 ある方がですね、天国っていうのは 7段階あるんですかって聞かれて、7段階っていうのは聖書に書いてないですねというふうに答えましたけれども、行いによってですね、どんどん何か自分がいいところに行くということでは全然ないわけなんです。行いによる救いではなくてですね、ここで言ってるのは、イエス様によってその救われて、その愛が示されて、その愛に応答して信仰によって行った行いに対するご褒美です。教会が敬虚されるときに、私たちは初めにキリストの裁きの御座というところに立つことになります。それはですね、裁かれる罪を犯した者、それを罰せられるという裁きではなくて、もうすでに十字架においてイエス様によって裁かれたわけですから、そのような裁きではなくて、今言ったようにこのイエス様によって愛されているということをですね、この知ってですね、それによってこの行っていったこと、信仰によって生きたことに対するご褒美なわけです。イエス様が、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれと言われた、このご褒美の時で、 そしてパウロもですね、神から各人に対する称賛が届くのですと言いましたけれども、このように私たちがのロークがですね、これにおける神様の皆によって行ったこと、これがこのたとえ他の人が認めていなかったとしても、神様はそれをですね認めて、そしてそれに対する報いを与えてくださるわけなんですね。そして13節、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである。これ一言で言うと、私が全てだよということです。アルファというのはギリシャ語で一番初めの言葉、英語で言うと A です。そしてオメガっていうのはギリシャ語の一番最後の言葉ですね、英語だったら Z ですね。だから A から Z までっていうふうに言ってるのと同じことです。そして最初から終わりまで、というふうにイエス様がおっしゃってますけど、これは簡単に言ったら、私は初めからこの終わり、その間もですね、全て私なんだよと、イエス・キリストにあって全てなんだよということをですね、ここで言っていて、イエス様が最終的な私が権威者なんだよということをおっしゃっているわけなんです。この前ですね、牧師の人たちとこの交わりの時があったんですけれども、その時にですね、このクリスチャンがよく誤ってしまう過ち、陥ってしまう過ちということを話してました。で、その人は自分が作っている歌の中でね、愛はすべてっていう言葉があるらしいんですけども、愛はすべてっていうのはおかしいと、主がすべてでなければいけない、ヒューマニズムの愛っていうのもあるわけですから。そして例えばこの方法こそ日本にリバイバルが起こるという言葉も使うのもおかしいと、主のみが唯一の方法であり、主のみこそが正しいわけであって、自分が正しいっていうことではないと、主が全てなんですよ。で、ここの焦点を誤ってはいけないという話をしていて、本当その通りだなと私は思いましたけれども、アルファでありオメガです。そして14節にその最終権威者であるイエス様がこうおっしゃってます。自分の気持ち、これイエス様かどうか分からないですね、イエス様かあるいは御使いかあるいはヨハネか、まあ、いずれにしてもイエス様がそのお方になってるわけですけども、自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになった者は幸いである。犬ども、魔術を行う者、不貧乏の者、人殺し、偶像が者、好んで偽りを行う者は皆外に出されるというふうに書いてありまして、私の権威に従って永遠の報いがこのように永遠の至福の中に入るか、永遠の滅びの中に入るかのどちらかなんだよということを今ここでおっしゃっているわけです。そして16節に、私イエスはさらにイエス様がですね、私が言ってるんだと、人じゃなくて私なんだということをですね強調されてますが、私イエスは御使いを使わせて諸教会についてこれらのことをあなた方に証しした。黙示録がもう人によって書かれてなんてもう決して言えないようなですねことをイエス様はこのように証しされてますが、で、私はダビデのね、また子孫輝く明けの明星である。ダビデの根であって子孫、またこの明星、星であるというのは全てメシア予言です。キリスト予言です。旧約聖書の中に救い主メシアが、油注がれた方であるメシアが現れるという予言があって、そのメシアはダビデの根であって、つまりダビデの家系の元いとなっていて、その源となっていて、かつダビデの子供、子孫なんだって言ってるわけです。わけわかんないですよね。イエス様ご自身がこのことについてですね、パリサイ人にこうやって質問されました。あなた方はキリストについてどう思いますか、彼は誰の子ですか。彼らはイエスに言った、ダビデの子です。イエスは彼らに言われた、それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた、私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさいと言っているのですか。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう。そうですよ、ダビデの子ですよ。ダビデの子孫に対して、主と呼んでいるわけなんですよ。これがわけわからないんですけども、イエス様が全ての万物の創造主であられ、そしてこのダビデの家系をも作られた方である、ダビデの主である、ダビデ家の主であるということもですね、同時に人間としてユダヤ人ダビデの子供としてお生まれになったということも可能なわけなんですね。人であり神である方なんです。そして次に明けの明星とありますけれども、この民数記のところにですね、バラム、このロバから口をですね、これ口答えされてしまったバラムですね、この予言しました、ヤコブから一つの星が昇りとあります。 御霊の花嫁も言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさい、乾く者は来なさい、命の水が欲しい者はそれをただで受けなさいとあります。でこの花嫁というのは、これまで学んできて、もうお分かりだと思いますが、教会です。来てください、そして、言ってますけれども、私 今までですね、この来てくださいという言葉はイエス様に対してお語りに語っている言葉だと私今まで思ってました。でそうなのかもしれないんですけども、この最後まで言うとですね、命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい、乾くものは来なさいというふうに言っていて、これはもしかしたら教会が御霊を通してイエス様のところに来なさいという招きをしている。だからここで来てくださいっていうふうにいう敬語が使われてますけども、まあ、ギリシャ語も英語もそうですけれども、カンっていうですね言葉しか使われていないわけです。来なさいとも訳せるわけですね、当然ながら。だからイエス様が、私がイエスである、そして私がメシアであるというふうにおっしゃって、そのイエスのところに来なさいということをですね、その乾いているものが来なさいというふうに呼びかけている、招きなんですね、招待しているということが分かります。そして命の水が欲しいものはただで受けなさいってあるんですね。これ英語ではですね、もっとはっきりと書かれています。 Whosoever Whoever って書いてあるんです。誰でもって書いてあるんです。ただで水を飲むんです。バーゲンセールどころではありません。ただで命の水です。最も高価なもの、この世にある最も高価なもの以上にも高価なものをですね、受けなさいと、ここでこれ以上のですね、この広い開かれたこの招待がないほど招待されているわけですね、すべての人が。だからここをですね、まあ、福音が最も単純な形で書かれているという言葉とも言われているんですけれども、永遠の救いへの門はですね、一部のエリートクリスチャンのものではないわけなんです。なんだよ、だってこれ門を取って都に入れるようになるものは幸いだけど、犬どもとか魔術を行うものってこれダメなんでしょ、これこれねえ、ずるいよね。違うんですよね。 Whoever って書いてあるんです。 Whosoever、 誰でもなんです。いやでもね、私ね、イエス様のところに来たって、クリスチャンになったって、やっぱクリスチャン生活きちんと歩めるかどうか分からない。いいから、その状態でいいからイエス様のところに来なさいという招きですね。いや私自分のこのやってる悪いことも悔い改めるって言ってもちょっと無理だし、いいからその状態で来なさい。賛美でですね、こういう言葉、このゴスペルの歌でこういうのがあります。 Come Come Just as you are っていう言葉があるんですね。ちょうどあなたのそのままの姿で来なさい。そしたらただですよ、ただでその水を飲むことができるという、この黙示録の最後がですね、このように招きの言葉、伝道書になってるわけです。招きの言葉になってます。そして次に、私はこの書の預言の言葉を聞くすべての者に明かしする、もしこれに付け加えるものがあれば神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる、またこの預言の書の言葉を少しも取り除くものがあれば神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。すごい言葉ですね。この書の予言の言葉とありますか、これ黙示録のことなんですが、黙示録というのは聖書のこれまでの書物の完成品でもあります。ですから間接的に聖書全体からですね、付け加えたりまたは取り除いたりすると、ここに書いてある呪いがあるんだよということなんですけれども、簡単に言ったらもうこれで完全なんだよっていう、これ以上でもなくこれ以下でもなく、これでもう全てなんですよと言ってるわけです。だからですね、こういう言葉が一番最後にあるものですから、スキップできないんですね。また付け加えることもできないわけなんです。で、実はあるホームページで、クリスチャンとおっしゃっていた方のですね、このホームページを見たんですけども、私はもう今まで聖書を通読したことがありません、黙示録のところで読めなくなっちゃうんだって書いてあるんですね。地獄はあると信じてますかっていう質問に対しては、信じてないっていうふうに書いてあったんですけれども、エホバの証人はなんだかラッセルっていう人は、 その地獄の話を聞いて、私はこんなのはもう聞くに耐えない、だから地獄はないということを言い始めたのが、そのエホバの証人の始めなんです。誰だって語りたくありません。で、今まで読んだところはあまりにもえげつないですと言ってもいいでしょう。ホラー映画よりもちょっと恐ろしいような場面、ちょうどなんか稲子のようなですね、得体の知れないものが出てきてですね、サソリのように刺してですね、5ヶ月間もだい苦しんで死ぬことができないって書いてありますけれど、その後になんか2万人、2億人の軍隊が出てきてですね、それもなんかとてつもないおぞましい顔をしている、あのバビロンのあの大陰譜の姿を見てくださいよ。気持ち悪いですよね。血がドバドバ流れて、そして災いが起こって、でも語らなければならなかった。私もここで話していた時に、ここにいた方が、コメントがありませんとおっしゃって、私はそこの気持ちがよく分かりましたけれども、あまりにも恐ろしいのゆえに、私たちはもう言葉が出なくなってしまう。でもなんで語らなければいけないかって言ったら、ここなんですよ。神様の怒りから救われるんだよ。これが神の恵みであって、救いであって、永遠の命なんだよ。そして最後に現れるのは、なんと素晴らしい天のエルサレム、花嫁のように整えられたこの素晴らしい清くですね、美しく輝いたエルサレムがあって、これが神様が全ての人をですね導いて、そしてそこに入れさせたいと願われている、そのストーリーが全てワンセットでなければですね、福音が福音でなくなるし、救いが救いでなくなってしまうわけなんです。ですから取り除いてもいけないし、付け加えてもいけないわけなんですね。これらのことを証しする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る。これで3度目ですか。これだけ言われてるんですから、すぐに来るってなぜ信じられないのか。ここまでイエス様がご自分の私はっていう言葉を使ってですね、言われてるわけですね。しかりその通りに、ここがいいですね。20章のこの後半部分、20節の後半部分、アーメン、主イエスよ来てください。これまでの、あのところを読んでってですね、私たちにこういう渇きが起こされなかったでしょうか。イエス様来てください。花嫁が現れるのを待つように、この自分が整えられてですね、白いウェディングドレス、まあその時はウェディングドレスではないですけれども、当時はですね、まあでもいいでしょう、例えとしてウェディングドレスを着てですね、そして花婿のところに自分が行くわけですよね。まず花婿はあの結婚式に入ってきますね。その次にこの花嫁が入っていくわけですけど、そのようにですね、私たちがイエス様が本当に来てくださいというふうに言えてるでしょうか。それともちょっと待ってください、ちょっと、いや、そういうことはやめて、他にやりたいことありますからとなってるでしょうか。パウロもですね、主よ、神を愛せない者は呪われよ、主よ来てください、マラナタという言葉で言い終えたんですよね。そして最後の最後です、主イエスの恵みが全ての者と共にあるように、アーメン。素晴らしいですね。これがまあ締めくくりですけれども、呪いがあるようにとは書いてありません。恵みがあるように、旧約聖書の一番最後のところはですね、この呪いについて書いてあるんですけど、マラキの4章の6節に、それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだって書いてあります。ちょっと消極的ですよね。でもここでは恵みなんですね。神の恵みによって、イエス様の恵みによって、私たちが救いに預かるし、神様の恵みに全ての人が預かることが、この黙示録が書かれています、この聖書が書かれた目的であります。で、最後にですね、テトスの手紙2章の11節から読みます。この今言ったことのまとめが書いてあるんですけども、テトスの手紙の2章の11節というのは、全ての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不敬虔とこの世の欲を通して、この時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活し、祝福された望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主である キリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え悟したからです。神様の恵み、すべての人を救う神様の恵みが現れたんだ。で、なんでかって言ったら、私たちこの神様のものとされた人たちがですね、不敬虔とかこの欲を捨ててですね、清く正しく生きて、そしてイエス様の現れを待ち望むようにすることができるようになるためなんだというふうに書いてあります。これで終わりました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にこのような素晴らしい天にあるエルサレムの約束を与えてくださって、でそして全ての人がただで飲むことができる命の水を用意してくださっていることを感謝いたします。主よ、どうぞあなたがこの終わりの時に一人でも多くの人、この日本人のここにいる人たちが本当にこのただ水を飲むというこの行為を行うことができますように、どうぞよろしくお願いいたします。天のお父様、私たちも目を離すことなく、この信仰の完成者であり、創造者であり、完成者であり、そのイエスから目を離さないでいてくださいとあなたが言われたように、その目を離すことがありませんように、どうぞ助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。